礼拝の備えの賛美歌501番をご唱和いただきます。 ただいまより降誕前節第六主日の礼拝を始めます。礼拝唱詩、城門よ頭を上げよ、常しえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。唱詠539番をご唱和ください。差し支えない方はご起立ください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに回せず悪より救い出したまえ。義と力と栄とは限りなく汝のものなればない。アーメン。
口読をいたします。本日の口読文は詩編第一編、教会備え付け賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにございますので、それではご唱和ください。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、
避ける者の他に座らぬ者は幸いない。
かかる人は主の乗りを喜びて、
昼も夜もこれを思う。
かかる人は流れのほとりに飢え死期の
時に耐えて身を包み、
葉もまたしぼまざるごとく、
その場所を今支える。
悪しき人は叱らず、 されば悪しき者は裁きに耐えず、
罪人は新しき者の後ろに立つことを選ばない。
そは主は儀式者の道を知りたもう。
されば悪しき者の道は滅び。
賛美歌234の A をご唱和いただきます。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の父なる神様、本庁も敬愛する兄弟姉妹とともに御堂に集い、御言葉を聞き、賛美の時を与えられましたことを心より感謝申し上げます。過ぎました一週間の歩みをあなたが支え導きくださいましたことを心より感謝申し上げます。されど神様、凡庸なる私は時にあなたの御心御業を受け入れがたく思います。多くの神学生が敬愛する西村先生は、また私たち高野原教会にも豊かな交わりをいただいておりました。若き指導者である彼を何故にあなたの身元に招かれたのか、深い悲しみの思いであふれております。せめて御心ならば、残された学び屋の和光堂が西村先生の志を受け継ぎ、御国の福音宣教を志す指導者となられることを願ってやみません。そして残されたご遺族やご関係の方の上に手厚い癒しの御手が伸ばされますように、切にお祈りいたします。本日の御言葉を解き明かされる遠藤牧師を強めてください。そして御言葉を受ける私たちの心を開いてください。今日より歩みます一週間が御言葉の教えに沿う豊かな恵みに満ちたものとならしめてください。社会を顧みますと、最も安全であるべき食品の偽装が次から次へと報道されるように、人間の欲深さが儲け至上主義がなさしめるためか、愚かな限りです。また近隣国にありながら邦人を30年にわたり拉致し、愚かなテロ行為を繰り返す国家指導者があります。あるいは弱者が切り捨てられる医療介護の現状などを見るにつけ、心が痛みます。御心ならばどうか見てをもって正義が行われますように祈ります。本日の礼拝後に持たれます総年会の集いが御心にかなう豊かな時となりますように祈ります。寒暖の変化が著しく体調を崩される兄弟姉妹も多くあろうかと思います。とりわけご高齢の方々のご健勝を上より 御心をもってお支えいただきますように切にお祈りいたします。言い尽くせませぬこの感謝と祈りを、この御堂に集う兄弟姉妹お一人お一人の祈りに合わせまして、愛する主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌121番をご唱和ください。お立ち願います。聖書朗読をしていただきます。本日の聖書の箇所は旧約聖書1069ページイザヤ書6章1節から13節までと、新約聖書193ページヨハネによる福音書12章 36節から43節までです。お読みいただきました後に、遠藤先生より固くなな民の中でと題して説教をいただきます。
ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてください。主は言われた。行け。このために言うがよい。よく聞け。しかし理解するな。よく見よ。しかし悟るな。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。私は言った。主よ、いつまででしょうか。主は答えられた。町々が崩れ去って住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで。主は人を遠くへ移される。国の中央にすら見捨てられたところが多くなる。なおそこに10分の1が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、樫の木のように。しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。イエスはこれらのことを話してから立ち去って、彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちを知らせを信じましたか。主の御腕は誰に示されましたか。彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たので、このように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者が多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。
今日はいつも、聖書について、話をして、その、聖書についてのことが中心に、語っています。今日は、 少し私、少なくとも私にとって、そして今日集っている学生にとって、とても大切な存在であった西村敦先生が、あまりにも早く身元に召された、その追悼のことを少し後半のところでご紹介し、そして多分その生涯の中で先生が私たちに語り残そうとしたそのことと、今日の聖書の中でイエスが、またそのイエスに先駆けて出たイザヤが警告したそのことについて、ご一緒に心を合わせて考えていきたいと思っています。まずヨハネによる福音書の文章を一緒にまず見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書はこれまでイエスの歩みについて、そしてイエスが弟子たちと共に歩んできました。ところがこの少し前のところでイエスは自らの時が来た、そして その後にこれから自分は十字架の道のりを歩まなければならない、そのことを徐々に徐々に弟子たちに明らかにしていきます。弟子たちを含め多くの人たちがイエスのそばに行き、そしてイエスを一旦信じるわけです。ところが今日の言葉のこの後から徐々に徐々に人々はイエスから離れていきます。その離れていく様をイエスはこれから起こることとして予言し、またそのことは旧約聖書の以前の言葉の中にも描かれていたということが今日の聖書で語られています。36節の後半のところから、イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？主の身腕は誰に示されましたか？イエス自身が聴衆の間から立ち去る。光の子として使わされたイエスがあえてその人々の間から身を隠される。これはこの後十字架の出来事があるときに、天地が暗くなり真っ暗闇が人々を覆う。イエスはまさに人々の間から立ち去るという結果になります。そしてそのことを通して人々はイエスをこの時にも信じなかったし、そして十字架の時にも信じることができなくなる。旧約聖書のイザヤの言葉はイザヤ書の53章の引用です。そして53章、これはイザヤ書の中には第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤという区分が、その時代、そしてその書かれた内容によって分けられていますけれども、その第二イザヤ、そこにはこの後読んでいきます第一イザヤ、はじめの1章から31章までに書かれているイザヤ書、そこには自分の目の前で人々が殺され、また捕虜として連れて行かれる、その絶望の中にあった預言者が絶望の中で歌ったその第一イザヤ、それに対して第二イザヤはその150年ほど後バビロンに捕囚に連れて行かれ、そこでもうすぐ奴隷状態が終わるのではなかろうかと、第一イザヤよりは少し希望が大きくなっていく。辞書からメシア待望のことを含めてもう少し詳しく第二イザヤのことは取り上げたいと思いますが、その希望が込められている第二イザヤの中で、しかし これから使わされるメシアは人々の罪をすべて背負った。しかし人々は自分の罪のために彼がその罪を背負って、そして死んでいく、傷ついていく、そのことに全く気づかずに見捨ててしまう。神様から使わされた救い主がすぐそばにいるのに、全くそのことに気がつかなかった。ヨハネはこのイザヤの予言、救い主は私たちのすぐそばにいた。ヨハネの感覚で言うと、目の前にいた。それなのに人々はイザヤの予言のように、全く目の前にいた救い主に気づかず、見捨てていくのである。十字架という呪われた木にイエスがかけられる、その最後、それはまさに第二イザヤが予言したように、救い主がすぐそばにいるのに気がつかない私たち。そして、ヨハネは続けて第一イザヤの引用として、39節から40節にこう語っています。彼らが信じることができなかった理由を、イザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たので、このようにイエスについて語ったのである。ヨハネはこのイザヤ書、後でもう一度イザヤ書の方に戻りますけれども、このイザヤ書をここで用いて、そして神自らがこの民の目を見えなくする。そして心を固くなにされた。ですから、まさに今目の前でイエスが語っているのに、目の前のイエスを見ることなく、イエスの言葉を心で悟ることなく、悔い改めをなさず、イエスをこれから裏切るであろう。イザヤの予言がまさにこれからイエスの十字架の出来事の中で成就していく、そのことをヨハネは語り、そしてその後に付け足しのような形で、それでもなお信じている人もいた。しかし公にそのことを、イエスを信じるということを言い表すことができなかった。信じているけれども、しかし人々にそのことを言い表すことのできない弱い私たち人間のことをヨハネはここで語っています。それではイザヤはどのようにこの言葉を語ったのであろうか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。イザヤ書の6章のところです。特に後半の部分をご一緒に見ていきたいと思います。前半部分はイザヤが照明、その神様に召される場面、そしてその神様に召されるときに起こった不思議な出来事が描かれています。しかしその中で大切なのは8節からの言葉、直接の引用は9節のところですが、8節から見ていきましょう。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わって行くだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。主は言われた。行け。このために言うがよい。よく聞け。しかし理解するな。よく見よ。しかし悟るな。と。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。私は言った。主よ、 いつまででしょうか。主は答えられた。町々が崩れ去って住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで、主は人を遠くへ移される。国の中央にすら見捨てられたところが多くなる。イザヤが神に一体誰を、この地上の民、私が創造し、そして慈しんで育ててきたこの人々。しかしそこには神への感謝を忘れ、神が託されたその御業を忘れてしまっている民がいる。誰かこの困難な苦難の民の中に果たして行く者がいるであろうか。その声をイザヤは聞き、そして自らを使わせてくださいと。神様が命じるところであれば、私がたとえそこに困難があろうとも参ります。しかし神の言葉は、その民があなたが、あなたの言うことを素直に受け入れて、悔い改め、私のところに立ち返るという言葉を述べたのではありません。むしろ、民は心を固くなにし、耳が鈍くなり、目が暗くなる。むしろ悔い改めて癒されることがない。そのような状態の民の中に、あなたは行くことになる。イザヤはこの言葉通り、イザヤの神様から預かったその言葉を述べ伝え、それにもかかわらず人々がその言葉を全く聞こうとしない。そしてまさに目の前でアシリアという国に人々が滅ぼされていく様を目の当たりにしていきます。しかしイザヤはその後に、主よ、いつまででしょうか。まだその場所に行っていないイザヤが、神様から固くなな民、不信な民の中に行く、そして癒されることがない、一体いつまでそのような状態であるのでしょうか、とイザヤは問いかけています。神の答えはまさにこの後、北側にあったイスラエルの国のほとんどの場所が崩れ去り、住むものがなくなり荒廃していく、さらにそこにいた人々はアシリアの全土に遠く遠く移されてしまう。ですからその固くなな民が救われない状態は、これからさらに、あなたの生涯の中でこれからさらにひどくなっていくであろう。そして13節に、なおそこに十分の一が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、カシの木のように。十分の一が残される。十二部族、十二弟子、その言葉がありますけれども、その中のほんの少しが残る。この信仰が旧約聖書の中にはずっと残されています。例えばノアの箱舟の中でも、ノアという正しい人がほんの一握りの人だけが残される。そのような希望が旧約聖書の中には描かれています。しかし、ここではその十分の一すら焼き尽くされてしまう。もうそこには、目の前に人の影、そして人間が住むその面影すらなくなるほど、この世は荒廃してしまう。そこには全く救いがないような 絶望の極みがあなたの目前にこれから他はその絶望の中に浸かされるのである。以前は自分がこれから浸かされる、しかしその民は自分が神様から預かった尊い言葉を理解せず、そして神の救いが私たちの目の前に備えられているのに、そのことを全く見ることができない。一体いつまでそのような状態にあるのか。残された十分の一の希望すら焼き尽くされなくなってしまう。しかし神はその最後のところに、しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。以前は神から絶望があなたの目前に迫り、人々はあなたの話を聞かず、そしてさらに人々は目の前から捕らえられ、また殺されていく。残ったと思った十分の一すらなくなるような絶望の状態にあなたはこれから陥るであろう。しかし、全く救いがないと思われたようなその中に、たった一つの切り株、そこに聖なる種が残される。それが一体いつ実るのか、この後どうなるのか、ここの箇所ではそれ以上が述べられていません。しかし全くの絶望の状態の中、十分の一すら焼き尽くされる、本当に私たちが希望の光を全く失ったようなその状態の中に、聖なる一つの種がまかれる。私たちはこのイザヤ書を読み、そしてこの種子こそが、それから700年以上経った時に私たちに使わされたイエス・キリストであると信じています。そのことをヨハネによる福音書もまた、かたくなな民の言葉を引用する中で、そして最後まで引用してはおりませんけれども、しかしその最後の最後の切り株のところに希望の種がまかれている。目の前には全く木の気配もなく、人の気配もなく、神が創造されたその世界は暗闇の混沌の中に戻ったような、そのような中に、しかし神はたった一つの救いのための種をまいておかれる。これがイザヤの予言。そしてヨハネはこれからの十字架への道のりを歩む中で、残念ながらイザヤが予言したように、人々は目の前にすぐそばにイエスがいるのに全く気づかずに、自分の救いのために来られたその方を自分たち自ら十字架にかけるということになっていく。その嘆きと悲しみが言葉に込められ、しかしその中には、それでもなお神の救いの技、聖なる一つの種がしっかりとまかれているということ、そのことを私たちに示しているような気がするのです。さて、この水曜日にちょうど晩祷会が終わった時に連絡が入りました。西村敦先生、私たちの教会との関わりで言えば、今年の1月14日に婦人会と壮年会の合同の例会があったときに、体の体格のいい、先生が、高齢社会と教会、サンフランシスコの一日系教会を通してということで、そのサンフランシスコの中で高齢者の方たちと食事を一緒にしたり、いろんな、 その、だんだんと日本語を話せる人が少なくなる、こう、先細っていくような、その教会の中で、西間先生がどのようなことを、まあ、チャレンジしてきたのか、そして人々とどういうふうに交流をしたのか、そのことを私たちに示してくださいました。実は、その少し前の晩祷会にも先生は、ひょこっと現れて、その日の簡単な打ち合わせと称して、しかし、そこに集っていた学生たちの話を熱心に聞いていました。また、私が京田鍋で土砂女子大の奨励をした後、まあ、学生さんたちと食事をするために、図書館の前でいつも待ち合わせをしてました。先生はよほどのことがない限り必ずその図書館前に寄って、そして私に声をかけ、またそこに集まった学生たちに、僕も一緒に行きたいんだけどな、でも楽しんできてね、という声を必ずかけてくださいました。また、同社の京田鍋聖書集会がこの春から始まりましたが、そこには数多くの牧師、そして神学校の先生たちがいましたけれども、いざ事務的なことをする場合、若手の二人、遠藤さんと西間さん、二人で事務局やってくれ、ということで、多分先生はかなりお忙しかったと思いますけれども、しかし、会計や人の手配、そういうことをしてくださいました。先生の言葉で、何か、なぜこんな言葉と思うんですけれども、いつも先生は、まず人の話をよく聞いてくださいました。そしてよく話を聞いた後に、遠藤先生、そしたら、こうしません?僕がこれをやりますから。もう一人柳井さんという方がおりましたけど、柳井さんがこれをして、で、遠藤先生はこれをしていただけませんか?という感じで、いつも、自分たちが語って、明暗が出ない時に、ふとよく聞いた後に、提案をしてくださいました。別の方から伝え聞くところによると、高野原教会は、ほんまに、教会や、学生を安心して送り出せる。そして、学校の、授業でも、キリスト教ってあまり固く考えなくていいから、教会に一遍でいいから行ってごらん。もし行っていいところがどこかわからなかったら、高野原教会に行きなさいと、多くの学生さんたちを、この教会に送り出してくださいました。今日もここにいますし、また、その前夜式にも、たくさんの学生たちが、そこにいました。先生は、キリスト教ということだけであまりいい思いをしてなかった学生たちに、その種をしっかりと撒いておられました。中には、なんでキリスト教に行かないといけないという反発があったという声も聞いています。しかし、少なくともこの教会を訪れた青年たちを見ていると、西間先生はあの笑顔を持って、なんでキリスト教やというその堅苦な学生たちの思いを軽々と打ち砕く。まあ、固いこと言わないで、一度行ってみたらいいよ、というその笑顔で、学生たちは、西間先生を信頼して、多くの学生たちがこの教会を訪れてくれる、そのきっかけを作ってくださいました。私は、イエスがその固くなる民の中に使わされ、そして最後まで固くなであった、その民、そばにいた弟子たちにまで裏切られたその生涯。西間先生は、神学校の教師というよりも自分は牧師ということに誇りを持っておられました。ですからいつも、高野原が羨ましいと。自分も 教会での牧会をもっともっとしたい、そのような希望を申しておられました。そして先生は、でも自分が与えられた教会で種をまき、そして学生たちが固くなな反発があった時に、その笑顔で一人一人のその固くなな思いを聞きながら、しかし解きほぐしていかれました。そんな先生が送られていく葬儀の中、指揮者も説教者も、そして参加するほぼ全ての人が、なぜ神様はなぜ私たちに命を与え、そしてなぜこのような形で命を神様元に召されるのか、そのことがよくわからない。それは私よりももっともっとベテランの牧師たち、西間先生を愛し育ててきた牧師たちもまた神様の意図がよくわからない、なぜなんだろうか、そう問いかけられました。西間先生の書かれた文章、そしてこれはチャペルアワーで5月に、1年前の5月に語られたその言葉の中に、先生自身も実はこのなぜという問いかけとずっと生きてこられたということを知ることができました。先生の文章から引用させていただくと、12歳の時に先生は病気との出会いがまず初めにあった。突然に大腿骨が軟化するという原因不明の病の中で、先生はコルセットをつけての闘病生活を強いられました。体を動かすことが人一倍好きだった先生にとって、その生活は大変な苦痛であった。体育はいつも見学、仲のいい友達が教室内を走り回るのを横目に、なぜ僕だけがこのようなことになるのかと心の中でいつもどこか怒りを持って自問していました。12歳の時から先生は自分の病に対して、なぜ自分だけがという問いかけを持っていました。そして先生はこの問いかけをずっと追い続けた。だからこそ少なくとも私の知っている数名の学生が西間先生のところに病のことや悩みのことで相談を持ちかけたときに、親身になって聞いてくれた。彼らがなぜ自分だけがこのような病を、このような悩みを、このような状態にあるのかと相談を持ちかけたときに、先生は自分がずっと追い続けてきたその問いを学生たちもまた追っている、そのことでしっかりと受け止めてくださった。そのことを学生たちから伺うことができました。また先生はその中でキリスト教系の高校に入学し、聖書や牧師に出会います。しかしその中でも聖書の言葉がわからず、また自分の将来一体どういうふうになるのか、そこでなぜ自分がこのだけがこのようになるのかという問いが、人はなぜ生きるのかという問いに問いを少し変え、そして両親や親友、教師やチャプレンに手当たり次第に質問していたようです。多くの人が先生のこの問いかけに、もうまた迷惑だと、もうこれ以上そのなぜ生きるのか、その問いには付き合ってられない、しかしたった一人先生のこの問いを一生懸命聞いてくれた人がいたそうです。先生のお母さんのお父さん、先生のおじいちゃん、そして原因がわからないその病を心配していたおじいちゃんが、他の家族が呆れて寝てしまう、そのような中で明け方近くまで付き合って ふむふむと耳を傾け、そして西島先生にこう語ってくださったそうです。おじいちゃんはなぜ生きるのか、おじいちゃんにもわからない。だからおじいちゃんは今も生きてるのかもしれないなと語ってくれたそうです。若くして戦争に行って心身ともに気づき、しかし5人の子供を育て上げ11人の孫を持つ先生のおじいちゃんは博多の言葉で、なんで生きとうかわからんけん生きとうとかもしれんと言う。そのなぜの答えがわからないから自分は生きている。そして西島先生はこのおじいちゃんが明け方まで聞いてくれ、そして60の上のおじいちゃんですらわからない、このことを自分は探そうと、おじいちゃんですら探している、なぜ生きているのか、そのことを自分は探そうと思い、土社大学の進学部に入り、そのまま大学院に入学して、そして大学院の卒業式を終えて結婚式を控えた、その結婚式の前の日に、その福岡にいたおじいちゃんが京都に訪ねてきてくれた。そしてその時のおじいちゃんの問いは、大学院まで行って牧師さんになるようになって、人はなぜ生きるのか何か分かったかい。先生はその質問をおじいちゃんに投げかけていたことすら忘れていたそうです。そして結婚式を翌朝に控えた先生にとって唐突な問いかけ、長い間考え込んだ後、先生はこう答えました。正直なぜ生きるのかということがわからないということだけがわかった。でも僕はキリスト教を学んだので、人は自分が生きるというより、むしろ生かされていると思っている。この数年僕は生きたいと願いつつも死んでいく人々に会ったし、生きたくないと言いながら生き続けている人にも会った。だから命は与えられたものだと思う。人は自分で生きているのだけれども、同時に生かされていると思う。とたどたどしく答えたそうです。おじいちゃんはそんな先生の話を聞き、ぽつりと、そうか、とだけ博多の訛りで言ったそうです。先生はその結婚式の前に、自分がその答えがわからない。ただ、なぜ生きているのかではなくて、なぜ生かされているのか。そして、先生はこの後結婚式の式を通して、実は私たちは、生かされていることの一つの意味の中で、私たちは出会わされている。人と人は自分たちが勝手に出会っているのではなくて、自分たちの力を超えた何かによって出会わされているということに気がつく。そしてイエスが復活の後、弟子たちと共にエマオの途上、エマオに行く途中に弟子たちと共に主イエスが歩む。しかし弟子たちは初めイエスに気がつかなかった。その聖書の箇所を引用して、先生は私たちの人生を変える、また私たちを変身させるような決定的な出会いは、いつも人生の途上、思いもかけないところにあるのです。そしてその一節の中に、弟子たちが気づくと一緒に歩いてきて、弟子たちは初めイエスと一緒に歩いているのに気がつかなかった。しかしイエスの方から近づいてきて、そして一緒に歩き始められた。もうずいぶんイエスと共に歩いている中で、やっと弟子たちはイエスに気がつく。イエスと共に生涯を歩み、誓いを成した弟子たちがイエスに気づいたのは、復活してさらに弟子たちがエマオに行くその途中で、やっと イエスがそばにいて一緒に歩いていてくださったということに気がついた。そして続けて先生はこう語っています。ここには気づくと一緒に歩いているイエスがいます。私たちにとって人生を左右するような出会いはすでに起こっているのかもしれません。しかし心鈍い私たちはなかなかそのことに気づけないものであります。何か目に見える形ではっきりと現れないとわからない。加えて私たちは自分の思った通りの出会いでないと、これは大切な出会いだとなかなか思えない。しかし実はそのような中にも私たちを超えた力は働いており、必要な出会いを必要な時に用意してくださっているのです。聖書は弟子たちが最初からこれが決定的な出会いだとは思っていませんでした。しかしそこにイエスはいましたし、思い通りにならなかった中にも神は働いていたのです。先生は自分の生涯の中でなぜまず自分はこの苦しみを負わされているのか、そしてなぜその苦しみを負ったまま生きているのか、そこからいやむしろ生かされているのか、そしてそこには私たちには気がつかないけれども、私たちが生きていることのその意味の中には一緒に歩く、自分の思った通りの出会いではないので、イエスがそばにいるということが全く分かっていなかった弟子たちのそばにイエスがずっと共に歩いていた。私たちがその問いをずっと考え、そして自分には生きる意味がないのではないかと思っていた。その時にもイエスは実はすぐそばにいたし、そして私たちが神様を信じているのに関わらず思い通りにならない出来事がある、その中にむしろ神様はそばにいてくださった。しかし私たちの堅苦な心の鈍いという表現をされていますが、堅苦な心の私たちはなかなかそのことに気がつかない。しかし神は私たちが問い続ける中に、そして今悲しみの中にある私たちのすぐそばに実は共にいて働いていてくださる、その確信を先生はこの言葉の中で私たちに語りかけているのではないかと思うのです。私たちが愛する人を失い、その死の意味に対してなぜ問いかけます。そしてむしろ自分たちがなぜ残されて生かされているのかがわからない。先生を育てられたご両親、そして一緒に牧会を歩まれた先輩の先生方が、自分が変われるのであれば変わってその命を捧げて変わることができればと語っておられました。しかし神は先生をまず天に召され、そして私たちを残されました。私たちは残念ながらそのことを悲しみ、そしてなぜと問い続ける。しかし十字架の道のりを歩んだイエスと共に神はおられ、そしてその後の復 復活のところまで神が共に歩んでくださった。イエスが撒かれたその種、それは私たちの中で神様の助けによって育まれる。そしてそれを知っている私たちがなすべきことは、今悲しみの中にある友と共に歩むこと。そしてなぜ自分たちが生かされているのかわからないとき、少なくともそばにいて、そして神に問いかけ、むしろ神を十字架にかけたようなその民のそばにいつも神がいてくださった。ですから今悲しみの中にある私たち一人一人を、たとえ頑なであろうと、神様への怒りや恨みで心が満たされていようとも、それでもなお聖なる種子、聖なる種を私たちに撒かれた神が共に歩んでくださる。答えは未だわかりません。しかしその問いかけの中に、私たちの苦しい悲しい歩みの中に、神は必ず共にいてくださる。少なくとも西村先生はそのことを私たちに伝え、そして多分今神様と共に内側から死んでいる私たちの声にならない声、うめきをしっかりと聞いていてくださる。そのことを信じて、すべてを神様に託し、また残された私たちはその意志を継いで歩んでいきたいと願うのです。お祈りします。神様、愛する友を失い、嘆きの言葉すら失っている多くの友がここに集っています。どうかその嘆きの声をあなたは聞いてください。そして今はあなたへのなぜとの問いかけと怒りや恨みでいっぱいになっているその固くなな心をどうかいつかと共有してください。そしてあなたより使わされ、あなたの御言葉を伝えるその技を成してこられた西村篤先生が残された、私たち一人一人に託されたその技を、私たちがこの嘆き、そして涙の中から汲み取り、そして同じように嘆いている友のそばで泣き、しかし共に歩んでいくことができますように導きを与えてください。そして今はこのことの意味が私たちにはよくわからない、しかしいつか必ずあなたが西村先生をこの地上に使わし、そして私たちとの出会いを伝えてくださり、またこのような形で私たちの身元から取り去られた、そのことの意味をどうかあなたが教えてください。そしてそれまでの間、私たちが祈りつつ、支えつつ、共に歩んでいくことができますように導きを与えてください。この祈りを今日集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈り、そして言葉にすることのできないうめきとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前に捧げいたします。アメン。
賛美歌239番をご唱和いたします。どうぞお入りください。お座りください。感謝の献金を捧げます。御言葉への応答の印として捧げください。
恵み深き天の父なる神様、週の初めのこの朝、今日も敬愛する兄弟姉妹とともにこの礼拝を守れました幸せに感謝いたします。新しい週も私たちがあなたが示してくださった道を歩んでいけますように、またなすべきことをなせますように私たちを支えお導きください。今捧げましたものは私たちがいただきました恵みの一部でございます。どうぞ御用のためにお使いください。言い尽くせませぬ感謝と祈りを私たちの尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。
初めて来られた方がおられますので、ご紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って、皆さんの方に、お顔を見せていただきますようにお願いいたします。田中裕二さんですか。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。はい、以上です。
それでは、週報に基づきまして、牧会報告をいたします。本日の集会でございますが、総年会の例会がございます。本日は小崎義長さんによる証がございますので、総年会に関わらず皆様ぜひお残りいただきまして、交わりの時を深めていただきたいと願っております。そしてまた、礼拝の後ですが、ケーキの手作りのケーキの販売があるそうです。街道の後ろの方で行われますので、ぜひお待ちくださいませ。今週の集会ですが、聖火キズ家庭集会が伊藤圭氏のお宅で20日火曜日午前10時半より行われます。聖書講座はヨハネによる福音書15章18節から27節を用いまして、21日水曜日午前10時30分より。入門講座の4歩行は十字架と復活と題しまして、21日水曜日の夕刻午後5時30分より行われます。また晩祷会は同じ日のですが、もう一度学びたい聖書128ページから131ページを用いて夜7時から行われます。奈良県伝道会婦人部秋の研修会は23日の金曜日祝日ですが、午前10時半より大和キリスト教会におきまして、市岡優子さんの講演がございます。また街道清掃は24日土曜日婦人会総年会、伊藤悦子さん、徳永由美子さん、松本のり子さん、和田京子さん、それぞれよろしくお願い申し上げます。遠藤先生のご予定ですが、面会日は21日水曜日の午後となっております。また次週手術ですが、11月25日後端前節第5手術となります。手術礼拝はいつも通り午前10時30分より、説教は遠藤先生より嘆きの中にある民を慰めよと題して行われるようです。それぞれお役目の方よろしくお願い申し上げます。なお当日は賛美歌21を使いますので、お持ちの方はぜひお手元にお持ちいただきますようお願いいたします。礼拝後の集会としましては、臨時の役員会がございます。礼拝後すぐ行い、15分ほどで終わる予定となっております。また、コーヒーアワーございます。ぜひお残りいただいて、歓談の時としていただきますよ。それから、聖歌隊練習と、地区集会の B がございます。 大阪生駒地区学園前地区は合同で和田博さん、京子さんのお宅にて、平城ニュータウン地区は教会にて開催されます。参加ご希望の方は後ろの階段後ろの掲示板にお名前をお書き記しください。集会行事の予定ですが、クリスマスプランツを作る催しがございます。11月26日月曜日の午後、これもお手伝いをしてくださる方は、酒井さんまで、お申し出くださいますようにお願いいたします。学園前家庭集会が宮山さんのお宅で行われます。11月27日火曜日午前10時半より行われますので、よろしくお願いいたします。報告は、以上でございますが、あとは、修法のそれぞれの項目をお読みいただきますようにお願いいたします。
報告の一番最後のところ、もう礼拝の話で説教の方でご紹介しましたけれども、同志社大学神学部の西村敦先生が水曜日に、突然神様のもとに召されました。先生の魂の平安、そしてご遺族の方々に、その慰めをお祈りしたいと思っていますので、皆さんも覚えていてくださると幸いです。なお、前夜式告別式はすでに執り行われましたけれども、もう一度、同志社大学神学部の方で、12月の初めの土曜日になると思いますけれども、追悼の、集会が持たれる、予定になっております。まだ詳細が分かりませんので、分かり次第、教会の、少なくともホームページの方に、何らかの形で掲載する、間に合えば週報の方で掲載いたします。もしくは、そのことについて、すぐにでも連絡を欲しいという方は私の方に、その旨をお伝えいただければと思います。それから、ひまわりグループの募集が始まっております。ぜひ、今年度3歳児になられる方がおられましたらお勧めください。募集要項もできております。詳細は、藤井美穂先生の方にご連絡をお願いします。以上です。
それでは、恒例のグリーティングを前後左右の方と交わしていただきます。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧をもって本日の礼拝を終わります。
父御子御霊の御御神に、時が似たえせず御栄えあれ、御栄えあれ。アーメン。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わり、そして永遠の命への希望が、ここに集いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
本日の礼拝を終わらせていただきます。
Thank you. マイク突っ込んでもらわない
どうするかな。
Thank you. Thank you. 世代の人もいると思います。